走ることも推しの一つであり、北島忠治。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。私は今東京世田谷区にあるリコーブラックラムズ東京のグラウンドの横にあるクラブハウスに来ています。本日のゲスト、リコーブラックラムズ東京の武井陽向キャプテンです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月を振り返ります。9月8日開幕のワールドカップフランス大会に向けて、ジャパンのジェイミー・ジョセフヘッドコーチが3月6日都内で会見しました。7月から8月の強化試合に向けての意気込みを語りました。お聞きください。
The first step is really winning big test matches in July。
まずファーストステップとしては7月の試合にしっかりとまず勝たなきゃいけないというところから含めてですね、そこからしっかりとまずワールドカップに向けてのもちろん選手層も含めてですね、選手がしっかりとワールドカップでピークを迎えられるようにしていかなきゃいけないというふうに思っています。
バンクーバーで行われた7人制のワールドシリーズ、日本は女子が9位、男子は14位に終わりました。ヨーロッパの6カ国対抗シックスネーションズ、3月18日最終戦が行われました。アイルランド強いですね。イングランド29対16で破りました。全勝優勝です。グランドスラムと言いますね。ワールドカップフランス大会1次リーグで、ジャパンと同じ組のイングランド2勝3敗で4位に終わっています。前回王者のフランスは4勝1敗で2位でした。イングランド、エディ・ジョーンズさん解任されて新しいコーチ体制になって、まだ調子出ませんけれども、チームというのはこうどん底から這い上がる時のエネルギーが一番強いんで、ピーキングがうまくいけばやはり怖い存在でしょうね。リーグワン、日野レッドドルフィンズの3部降格が決まりました。選手の起こしたトラブルですね、により出場を辞退して再開は確定しています。入れ替え戦にも臨みません。したがって3部の1位チームが2部に自動昇格、自動的に昇格します。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今回は東京世田谷区リコーのグラウンドの近くのクラブハウスの中からお送りしています。ゲスト、リーグワンリコーブラックラムズ東京の武井陽向さんです。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
まずプロフィールを私の方から話します。1997年6月17日生まれ、栃木県佐野市出身。小学3年からラグビースクールでプレーを始めて、で強豪の国学院栃木に進んで3年連続で花園に出場しました。明治大学に進んで3年で全国制覇、4年でキャプテンで国立競技場の決勝、この話は後で聞きます。で卒業後、ブラックラムズ東京に加入して、2年目にしてキャプテンに抜擢されました。ポジションはフッカー、ジュニアジャパン U20 日本代表に選ばれています。でここは大事なんですけど、身長171センチ、さほど高くない、体重97キロ、しかし芝生の上にいると強いですね。武井キャプテンなんですけれども、
第3節のトヨタ、はい、ベルブリッツ戦まではもうほぼこうずっとフル出場 で、
はい、
でその後こう、まあ、今負傷でずっと休んでる状態ですけれども、はい、まあいろいろ感じるところあるということで、今現状のこうチーム、はい、どう見てますか。
そうですね、まあ勝ちきれない試合が多かったりとか、まあ、自分たちの思うように、まあ、いかない部分っていうのはあるんですけど、それでもこうチームはバラバラにならずにこう一人一人が、まあ、考えて行動できてると思うんで、まあ、ブラックラムズの良さだと思うんで、それも一つの、うん、まあ、そういう意味では、まあ、シーズン深まりにつれてよりまとまっている感じっていうのは、まあ、伝わってますね。
少し前 のブレイブルーパス戦、
はい、
最後本当ねちょっとこう悔やまれる反則があって、
はい、
でももういいところに来てますよね。つまり反省するとかも分かる、
そう
ですね、あそことあそこでこうやったらもう勝てたっていうような、
はい、うん、そういうのも分かってきて、まあ、本当にあそこでやっぱ勝ちきれるチームっていうのがこうトップ4に行ったりとか、うん、まあ、常に上位に食い込めるようなチームだと思うんで、まあ、そういうのをしっかり改善して、まあ、そういうチームになっていきたいなというふうに思いますね。
キャプテンがこう自分が負傷で、はい、なかなか出られないグラウンドにこう、まあ、率先して立てないとかって、まあ、悩んだりももどかしいでしょうけど、はい、その辺はどう処理してるんですか。
そうですね、本当に、まあ、もどかしい気持ちだったり、うん、まあ、キャプテンとして何もできてないなっていう気持ちは、まあ、あるんですけど、まあ、それでも、まあ、やるべきことをやり続けて、うん、まあ、逆にこういう時しかできないことっていうのも必ずあると思うんで、まあ、そういうところに目を向けてこう一日一日、まあ、自分個人が成長して、まあ、それがチームのためになるような、うん、まあ、行動っていうのを心がけてやり続けてます。
こうでも外から見るから分かることもあるでしょ
う。そうですね、はい、なかなかグラウンド立ってたら分からない部分っていうのもあったりするんで、うん、まあ、そういうのを個別にこう伝えていったりとか、まあ、そういうできることっていうのをしています。
こうタッチラインの外に立って見るからこそ分かる、まあ、ブラックラムズの、
はい、
まあ、課題相手、はいはい、ちょっと言葉にしてる、そうどういうところですか。
そうですね、まあ、やっぱり勝ちきれない部分っていうのが、うん、まあ、一つのこの大事なところでの反則だったりとか、うん、まあ、やっぱり要所要所の試合の中で特にこう集中しなきゃいけない場面っていうのがあるんですけど、うん、やっぱそこでまだスイッチが切れてしまう場面があったりとか、うん、そういう部分があるんで、突き詰めていって80分間通して正しい戦い方をするっていうか、まあ、要所要所しっかりやるべきことをやり続けるっていうところをもうちょっとこだわっていけばもっと成長できるんじゃないかなと思います。
こう今の段階で、まあ、そこのあたりが一番こう引き締まってるのがワイルドナイツかなと。
そうですね、
やっぱりそう感じますか、はい、あのチームはなぜ強いってこう聞かれたらどう答えますか、はい、
やっぱりこう一人一人がやるべきことをしっかりやっていて、まあ、チームのシステムがあると思うんですけど、それに対してこう 100% コミットしていって、うん、パナソニックでもやっぱり流れが悪くなったりできない時間帯っていうのもあるんですけど、うん、まあ、そこでこうリザーブのメンバー入ってきてまた締め直してっていうか、うん、まあ、チームとしてこう成熟してるなっていう感じは見てて分かります、
ね、そうするとまあいつ復帰できるかなんて割と今、ね、クラブとしてこう、
はい、
なかなか簡単に明らかにはできないんでしょうけど、はいはい、その時はもっといい選手になってるし、いい準備する自信はある、
はい、そうですね、はい、それを目指してもう本当に日々取り組んで、まあ、個人としてもやっぱりもっと成長したいですし、そういう、まあ、理解度、ラグビーの理解度、個人のパフォーマンスともにこう成長してグラウンドに戻りたいなっていう気持ちでいますね。
でもね、あのずっとキャプテンですもんね、こう高校も。
そうですね、はい、
高校、大学、
大学、はい、
でまあ、これは何度も聞かれたでしょうけど、はい、ブラックラムズに入ってもう割と直ちにキャプテンにこう指名される、
はい
はいはい、その時はまあ驚きはなかったでしょ、ここ来たかっていうような感じですか。
いや、もう驚きの方が強かったですね、もうキャプテンやるのかみたいな感じで、まあ、2年目のシーズンだったんで、自分そこまでこういう社会人の中でできるのかなっていう不安ももちろんありましたし、またやってみたいっていう思いはもともとあったんで、チャレンジしたいっていう感じでしたね。
例えば高校生まとめる、まあ、そこにはまあ監督の存在も大きいし、
はい、
で大学、これはまあ100人ぐらいいる部員のまあいろんな背景とか、はい、まあね、こう下のいわゆるこう2軍3軍の人たちをどうモチベートするかとか、はい、そういうまあいろいろなことを経験してきて、
はい、
今度こういうトップのクラブになると、まあ、ものすごい外国人もいるし、
はい、
ね、あの自分よりはるかに年上のモサも元日本代表もいるし、はいはいはいはい、そういう時どうしようと思ったんですか。こう普通自然体、
自然体ですね、うん、まあ、誰を目指すとかもなく、こう自分らしいキャプテンをやり続けようっていうふうに思ったんで、うん、まずやっぱ行動で示そうっていうふうに一番思ったんで、うん、チームがやるべきことだったり、うん、やりたいラグビーオンもオフも、うん、まあ、そういう行動で示し続けるっていうのを、うん、まあ、自分の中でテーマとして持ってやってました。
あの海外からの選手は割とこう若い人がキャプテンになるのはどちらかと慣れてると思うんですけど、はい、あんまりそう違和感向こうもないですか。
そうですね、まあ、元々先輩後輩っていうのはあんまり外国じゃないので、
はい、
まあ、そういうことに対してはそこまで抵抗はないのかなというふうに感じてます、ね、うんうん、
でもこれあの僕が勝手に想像する 履行だけの話じゃなくてある場面を勝手に喋るんですけど、はい、若いキャプテンがいる、例えばですよ、何々代表の強い国の代表でキャップをたくさん持ってる人がいる、はい、でその人が俺は違うと思うよってこうなんか言われたら、はい、どうします
まあそこをこう話し合ってっていうか、もともと僕がこう一方的にこう話すようなキャプテンではもともとなかったんで、まあ、いろんな人の意見を聞いて、まあ、どちらかというと聞く側のキャプテンではあったかなっていうふうに思うんで、まあ、いろんな人の意見を聞いて、まあ、自分の意見をもちろん言って、うん、まあ、そこでしっかり話して、まあ、結論を持っていくっていう感じだったんで、うん、まあ、そこに対してそこまで抵抗はなかったし、うん、まあ、こっちのは正しいと思えば、まあ、それを伝えるっていうのもすごい大事なのかなというふうに思います、ね、
うんうん、チームがこう強くなるときってあるところは衝突が必要じゃないですか、
はいはいはい、
それを乗り越えたら強く、はい、やっぱりそういうこともあったんですか、
そう、特に今年衝突まではいかないですけど、うん、もう一回こう自分たちのそれこそまあ DNA っていう、うんうん、自分たちの DNA って何なのかっていうのを、うん、まあ、キャンプだったりとかで毎日こうミーティングを重ねたぐらいこうお互いに意見を出し合って、先輩後輩日本人外国人関係なく話したんで、そういうのがこう今年のチームとしては成長できた部分かなというふうに思います。
今期のこう、まあ、成績、はい、白と黒がこう混在してるんですけど、私も解説 J スポーツでするといつも思うんですけど、ブラックラブズ悪くないなっていつも思うんですよ、
はいはい
はい、いい方向に進んでるなっていうのは分かるんです、はい、でさっき言ったようにだけど勝ちきれない、
はい、
でも勝つ時もありますよね。
そうです。そこがやっぱチームとしてもう一段階成長できる部分ですし、うんうんうん、成長しなきゃいけない部分だと思うんで、うん、まあ、今後のこうブラックラムズもそうですし、やっぱ勝ちきれるチームになっていかなきゃいけない、まあ、それは結構、まあ、マインドの部分で変わる部分も結構あると思うんで、うんうん、まあ、そういうやっぱ一人一人がさらにいいラグビープレーヤーになって、うん、まあ、人間としても成長して、まあ、それがこうチームとしてなっていったらもっともっとチームも良くなると思うんで、
なんか殻を破る寸前みたいな感じもありますよね。
そうですね、はい、
強くなったな、しっかりしてるなって思うことが多いけれども、はい、スコアがこう思うようにいかない。
そうですね、その、まあ、もうちょっと勝ち切れたらとは思うんですけど、まあ、そこが一番難しいところかなとも思ってるんで、
開幕のね、開幕節のダイナボアーズに上がってきた、
はい、
意外な大差で敗れた。
そうですね、
まあ、あの時は出場してたし、
はいはいはい、
ちょっとショックでしたかね。
ショックでしたね。やっぱり、まあ、プレシーズンもうまくいってた部分もありましたし、うん、まあ、満身があったりとか、やっぱり初戦の緊張感もあったと思いますし、うん、まあ、やっぱそういうところもやっぱりまだまだこうブラックラムズの甘さというか、
うんうん、
まあ、そういうのは出た試合かなというふうに思いました。
うん、でもそれを除くと上位のところに僅差で負けたり、
はい、
まあ、埼玉を除けば、
はい、
いわゆる今下位にあえいでるチームにはちゃんと大勝もしてるし、
はいはい、
そういう意味では、ね、悪くないばっかり言ってるあれです
か。そうですね、まあ、その1試合1試合やっぱり目の前の試合にこうフォーカスし続けるっていう、うん、やっぱこのダイナバーズに負けたり負けた試合もやっぱ次の週にはその、うん、まあ、悔しい思いを晴らすチャンスが来るっていう話をずっとし続けてて、うん、まあ、毎週毎週正しい準備をして試合に臨もうっていう、うん、まあ、そういう話を僕からもして、うん、まあ、チームとしてそういう方向に進んでたんで、まあ、こう一喜一憂することなくこう、うん、チームとしてシーズン通してるのがやっぱこういう、まあ、勝ちきれない部分もありますけど、うん、負けたり勝ったりしてるのかなっていうふうに思いますね。う
ん、一喜一憂しないっていうのは、ね、大事な、
はい、
大事な心で戻ったらこうしたいっていうのはね、もう少しこうプレーの具体的なところで何かありますか。自分が戻ったらここも、
そうですね、うん、まあ東芝あたりちょっとずつセットピースのところは良くなってきましたけど、うん、まあ、やっぱスクラムだってラインアウトの部分ではやっぱ苦労してるところが多かったんで、うん、まあ、セットプレーでこう試合を落とすっていう試合もあったと思うんで、まあ、そういう部分ではそういう部分もリードして、うん、まあ、あとはもうブラックラムズらしさっていうか、こう最後まで諦めない姿勢だったり、泥臭くタックルいってすぐ立ち上がって、うん、もう何回でも起き上がってまた仕事してみたいな、そういうブラックラムズらしさ DNA っていうのをこう一番体現したいなっていうふうに思います。
こうね、あの開幕節で DNA バトルっていうのがスローガンなんだ、
はい、
こうつまり自分たちは DNA で戦っていくっていう、
そうですね、はい、
いい言葉ですねこれ、
はい、
で、あのこれよくリスナーの人にファンの人に聞いてくれってよく言われるんです。スクラム組んだ時の感触をみんな知りたいらしいですよでこの番組考えてみると、フッカーの人がよく、
はいはい、
登場する、この人の話聞きたいなと思うとなんかフッカーの人が多いんですけど、
はい、
あの日野武志さんも出て、
はい、
はい、くれたんですけど、
昨シーズン、
うん、
試合で組んだんですけど、やっぱりすごい強かったですし、
うん、
まあ、日野さんもう組む前から勝敗が決まってたみたいな感じですね。
あ、
そのくらい組む前から相手の嫌なことをして、もう組んだ時にはもう負けているみたいなこともあったりしたんで、まあ、そういうところはやっぱスクラムのうまさなのかなとは思いました。
あのつぶらな瞳で結構悪い子続くって言ってはまあずるい駆け引き、
まあ、そうですね、駆け引きはすごいスクラムの中ではあるんで、
うんうん、
まあ、そういう駆け引きをまあ試合ながらっていうところではあるんですけど、うん、
堀江翔太と組んだことありますか？
堀江さんもあります。1年目の時に、はい、
組んだ。どうでしたか、まあ、まだ1年目で
1年目でもうまあ何も分からず組んだんですけど、うん、やっぱなんていうんですかね、硬いというかもうなんか岩があるみたいな。
あ、そう、
はい、そんなイメージでしたね。
硬い
まあ強いのももちろんですけど硬い、またちょっと、はい、ちょっとニュアンスが違った感じで、はい、
まあ、ワイルドアイズと坂手、まあ、ジャパン の、はいはいはい、このリーダーですけども、もう組んだことあります
か？組みました、はい、
どうですかイメージ印象は？
坂手さんもやっぱり強いですね、うん、強いし安定してると思うんで、うん、やっぱあのレベルにこうどんどんなっていきたいなっていうふうに思うんで、うん、毎日毎日分析して、うん、自分の組んだスクラム見てとか、そういう時間を増やすことがやっぱ一番上達するには早いのかなと思いますね、
こう映像で自分が組むとこ見てもう違いが分かりますか？こういう時はいいスクラムになる。
あ、もう全然分かりますし、いい時のスクラムをどう再現性高くもう一回やるかっていう、そのもう繰り返しだと思うんで、まあ人があってのことなんでもうなかなか難しい部分はあるんですけど、それでもそこの再現性を高くしてってっていうのがまあ、一番近道なのかなと思います、ね、
このレベルになったら当然毎回いい構えをしていい足の位置で、
はい、
そう構えるわけでしょ、はい、それでも変わるんですか、
はい、そうです、それでも変わってると思いますし、自分が思ってるのとは1センチ単位でちょっと違っても体の向きとかでもう全然違うスクラムになってしまうんで、まあ、そこの本当に小さいところにこだわり続けたいなと思います、ね、
そういえば 今思い出したんですけど、千葉太一って3番、
あ、はいはい、
彼は僕は話したことないですけど、はい、ラグビーのオタクなんでしょう、なんか
ラグビーオタクすぎて、はい、
映像とかの収集してこうずっと見てる
みたいな。もうそうですね、もう毎週週末はラグビーもう何試合も見るぐらい、本当に8試合とか見たことありますこの前は。そんくらい本当ラグビー見てますし、本当高校生の代表とかそっちのレベルだけじゃなくて、うん、高校生のラグビーとかまで知ってるんで、僕より僕のパーソナルな試合結果とか知ってるぐらい、あの試合何対なんで国土勝ったよねみたいな話されるぐらいなんで、はい、
ちょっとそれを噂で聞いたんで確かめたかったんですけど、
はい、本当にラグビーオタクなんで。
でも武井さんも相当スクラムどんどん強くなってるでしょ。
まあちょっとずつ理解はしてきたりとはしてるんですけど、まだまだやっぱり自分の中でこれだっていうスクラム分かってないですし、まあ、まだまだ成長していかなきゃいけないなと思ってますね。
明治のいつフッカーに行ったんですか？
1年目
もう最初から、
はい、入学の時にも
フッカー
で、はい、チャレンジするっていうのを決めてたんで、うん、はい、
高校国学院栃木でナンバー8、
ナンバー8、うん、はい、やってました。
でまあ、あのちょっとスクラムのついでというか、
はい、
流れであの永山時盛さん、
はい、
まあ、この番組にも出てきて歌ってくれたんですけど、
はい、
ギター持って、あの元新日鉄釜石の、はい、キャプテンで日本 A 代表ジャパンに続くところの左のプロップで、まあ、ブルースのギタリストでシンガーでもある、
はい、
でこの人は実は国学院栃木のスクラムのコーチなんですよね、
はい、
で国学院栃木は今高校の指導者に聞くと一番スクラム強いって人多いんですよね。
ああそうなんです、まあ、見ててもやっぱりそうですね、うん、
この人が教えてる、本当に教えてる
コーチとして、まあ、毎週来てくれてましたし、まあ、僕もこうナンバー8でだったんですけど、まあ、フッカーもちょっとこう教えてもらいながら高校時代過ごしてたんで、しっかりコーチとして教えて
くれてました。でやっぱりあれだけ強くするんだからなんか腕があるんですよね。
基本のことをこう忠実に必ず基本を大事にしている方だったんで、もう最初の1年生入った頃はもう姿勢をまず作って何秒しっかりやるとこからそういう、こう段階を踏んでこうスクラムを3年間でこう成長させていくっていうイメージですかね。
あの人本人にねどうやって教えてるんですかって聞いたら、いやみんなに幸せになってほしいんですよってそういうことしか言わないんで、あの釜石の人って絶対自分の手柄を離さないから、あの自分が釜石で大切にされたから、あの僕はフロントローの子たちに幸せになってほしいっていいこと言うなと思って幸せになってますね一人
今、はい、
まあその時は何倍
全員になってると思いますね僕たちのフロントローは。
で今あのブラックラムズとして本当にこう世田谷をベースに、
はい、
こうファンの人も大切にして、今クラブとしてやっぱキャプテンとしてこれからどういう方向にこう進んでいきたい？
そうですね、まあこう世田谷をこう盛り上げていって、まあ、ブラックラムズファミリーっていう言葉があるんで、こう、まあ、ファンの方だったりこう地域の皆さんだったりこう家族のように温かいコミュニティというか、そういう風になって一緒にこう戦っていって、こう一緒にこう世田谷からこう、まあ、ラグビー界だったり、まあ、東京だったり、まあ、こう盛り上げていきたい、うん、で、まあ、僕たちはこうプレーを通して活力と感動をこう与え続けたいと思ってるんで、そういう部分でこう一緒になって幸せになっていけたらいいかなというふうに思います、
ね、うん、私のこう街中でのリサーチでもブラックラムズのファン結構いますよね。
ああ本当ですか、はい、で
アイザック・ルーカス人気ありますね普通のファンの人やっぱりみんな好きですね、あのプレーが面白いという、
はいはいはい、
あの人はどういう人ですか
合図ミルキーって言われてるんですけど、はい、まあ、ミルキーはプレーだったらステップで、まあ、目の前いたら一番嫌な選手、僕もこう一緒に練習してて一番嫌な選手なんですけど、もう普段はいじられたり、なんかもう末っ子気質というかまあそんな感じで子供みたいな感じですね。
なんかこうもう子供の時にこう郊外のなんか家で兄弟でもうぐちゃぐちゃになって遊んでたらしいですね。有名だったらしい、近所の人がそれを眺めてたっていうそれがエンターテインメントとしてこのネイサン・ヒューズって入ったじゃないですか、
はいはい、
イングランド代表の、はい、まあ、フィジーのナンバー、この間も縦にどんどんどん、はい、彼はどうですか。やっぱり
ヒュージョンも来てすぐ打ち解けて、まあ、明るい性格なんで、うん、こうみんなにこうコミュニケーション取ったり、うん、やっぱりこうキャップホルダーでベテランの役割をラグビーでもしっかり果たしてますし、うん、こうリーダーシップも取ってやってくれてるんで、うん、キャプテンとしてはすごい頼もしい存在というか、
そう、
はい、
やっぱこうたまにいいこと言ってくれます、
まあ、すごい熱いも男なんで、そういうエナジーの部分で伝えたりとか、うん、まあ、あとはもうラグビーもすごい理解してるんで、そういう部分ですごい頼もしいですね。
あ、やっぱりイングランドであれだけキャップ持ってる人でちょっと貫禄あるじゃん。やっぱり
そうですね、はい、もうやっぱオーラとかいうかなんていうか、うん、はい、そういうのあります。
具体的にはパワーすごいですか。やっぱこう
パワーやっぱすごいですね、
うん、
力強かったりとか、まあ、あの体でスピードもあるんで、うん、よりこうパワーが際立つというか、まあ、練習でもやっぱり目立ってます
ね。やっぱチームマンなんですね。でも
チームマンですね、はい、今年入ったとは思えないぐらい、うん、まあ、こうすごいチームにもコミットする意識っていうのもすごいあるんで、うん、まあ、見習うような存在だと思います。
あとこう、まあ、キャプテンだから個人の名はあんまりね上げるわけにもいかないし、はい、しかし、まあ、例えば、まあ、入団したばかりの選手とかでこいつ注目してくれって言いますか、誰か。
みんな結構いい選手、最近もすごい来る選手、うん、来る選手、いい選手多いんで、
アーリーエントリーの選手とかも入ってきて、はいはい、ちょっとこいつを見てくれとか、こいつは気になるっていうのはいますか。
そうですね、中村康生、明治から来た康生が来たんですけど、うん、高校も僕国学院栃木高一緒で、高校大学一緒なんで、まあ、すごい楽しみな選手ですね、
やっぱこういいもの持ってますか、ズバリ。
そうですね、もう真面目で堅実にやるべきことをやるタイプなんで、まあ、そういう部分ではブラックラムズフィットすると思いますし、
要するにあの長山時森さんのブルースを聞いた男です
ね。そうですね、はい、
スクラムのブルース
を聞いて育った時森さんのスクラム教えてもらった選手スクラムにも注目ですね。
まあ、あとこうこいつ注目してくれって言いますか、誰。
最近もうフッカーで後輩の佐藤光なんかはもう試合こう出て活躍して、こう今レギュラーの座を掴んでいってるんで、まあ彼もフィールドプレーすごい得意な選手で、まあ僕と体型も同じぐらい、身長体格差同じぐらいなんで、まあそういう選手にも負けないように僕もそういう負けたくない気持ちっていうか、そういうのも出てきたりしてるんで、佐藤光は注目選手だと思います。
天理大学、
天理大学、はい。
まあ、天理とも学生の時に、ね、しのぎを削ってスクラム、
そうですね、はい、やったりしてるんで、うん、
あれ天理のスクラムってやっぱあるんですか、また独特の。
天理のスクラムはやっぱりこう8人がまとまってる感じっていうのはすごいありましたね。
例えばじゃあ、帝京も重い強い、
はい、大学僕は2年生の時だったと思うんですけど、その試合でスクラムをされて、
こうじゃあ好敵手の早稲田のスクラムはどうですか。
早稲田は、まあ、どちらかというとこうまいというか、うん、そこまでこう圧力だったりとか、まあ、帝京大学だったり天理大学と比べたらそこまであるわけではないんですけど、ただまあボールを確実にこう出していったりとか、まあ、そういう部分でこう、まあ、ラグビーの戦い方っていうのはそういうのをやっぱ早稲田すごい分かってるな
と思います。あとこう慶応のスクラムはどうですか。
慶応もやっぱりその低さだったりとか、まあ、やっぱああいう圧力っていうのはすごい感じてたんで、まあ、そういう部分でも慶応のスクラムも、まあ、嫌な時は嫌でしたね。
そうやってこう経験を積んで今度まあ上のリーグに行ってまたいろんな人と組んで、
はいはい、
毎回こう変わるわけでしょ、こう相手によっても。
相手によって変わりますし、うん、どんどんどんどんなんか分かってきたなと思ったら分からなくなったり、
あ、
そしたらまたはどんどん分かってきたり、
分かれば分かるほど分からないことが増える、
はい、そんな感じですね。哲学ですね。はい、
それを哲学と
本当にそんな感じですね、
はい、であのブラックラムズ今ピーター・ヒューワットさん、はい、まあ、オーストラリアの人ですね。で元々サンゴリアス、
はい、
でまあ、エディ・ジョーンズの影響を受けてたと思うんですけど、はいはい、多分ハードワーク好きなんじゃないかなと、
はいはいはい、
どうですか。
そうです、ハードワーク好きっていうか、やっぱそこを大事にしてる、うん、DNA の部分でやっぱりそう相手よりも体を張ったりとか、うん、見えない部分も常に見ている、うん、まあ、抜かれたら 100% で帰るとか、サポートに必ず行くとか、そういうやっぱりボールを持ってない時の動きもしっかり見てるコーチだと思います、うん、
キャプテンとしてヘッドコーチからこういう風にやってくれとか、こうであればいいって言われたことありますか、はいはい。
まあ、アクションで本当にひなとアクションし続ければいいみたいなこと言われてるんで、うんうん、まあ、そこまで 気を負うことなく、うん、まあ、やるべきことをやり続けてほしいっていうのは言われました、う
ん、なるほど。アクションってそのプレーのことですけど、行動、
行動、まあ、うん、全部の行動だと思いますね、プレーの、まあ、その、はい、発言とかそういうのはもうできると思うから、うん、まあ、あとはそういうプレーとか、うん、まあ、日々の練習の取り組みだったり、うん、そういうのをしっかりキャプテンとしてやってほしいっていうのを感じます。
まあ、ここから少しこう武井さんの、まあ、なぜラグビーを始めたのかと、はい、いうことなんですけども、まあ、私の方も以前に聞いたりいろいろなものを読んでこう知ってるんで、こう私の方からも話していきますけれども、はい、近所にね、これ実は私の知り合いなんですけど、石井勝則という、はい、男が住んでまして実家の近所だったんです ね、
はい、そうです
ね。この人は昔栃木県立佐野高校から早稲田に行ってジャパンになる、そしてまあ栃木県の教員になる、
はい、
でこの人は近所だったんですね、よりによって。
そうですね、もう本当に近所で、まあ、石井先生の息子雄大さん、うん、まあ、双子なんですけど、うん、よく一緒に遊んでて、うん、そのつながりでこうラグビーを始めたっていうのがきっかけです。
でその今話のあった石井雄大という、まあ、選手というか、まあ息子ですね、石井勝則先生の息子、私大学の後輩なんで勝則かっちゃんとか言っちゃうんですけどあの、はやはり国学院栃木から明治に進ん で、はい、で今セコムラガッツ、
そうです
ね、ウィング、いやフルバックでしたね、
はい、
お父さんはねあれもう超ロングキッカーで、
はい、
1986年9月にスコットランドエジンバラで戦った時のフルバックですね、
はい、
ちなみにちょっとまあ石井勝則物語になっちゃってるんですけど、
あ、はい、
そのマレーフィールドのスコットランド戦18対33でまあ敗れるんですけど、向こうのスクラムハーフがロイ・レイドローっつって、今のグレイグ・レイドローのおじさんですね、グレイグ・レイドローのおじさんのパントを取ってた男ですで、まあ要するに そういう近所にジャパンになった先生がいて、はい、誘われて、まあというかラグビー、
そうですね、一緒、まあ、僕もラグビーそれで誘われてやってみたらすごい楽しかったんで、うん、まあ、それで必然的にラグビーをやるようになりました、
まあ、学業が得意で、この武井さんは中学の時オール語だった、本当ですか、オール語、
まあ、本当だったら そこまで、その栃木県ですし公立校のオール語なんで、そこまでこう大体に自分から言えるようなあれではない
です。そんなこと言ったら公立中学でゴール語取れなかった人怒りますよ。
そうそうそ
う、オール語は取れないですよ、美術と体育とい こう副兵が潜んでますからまあ、普通に考えるとそういう成績だとこう進学系の学校に行ったりどっちかとね、でまあお医者さんになろうとも思ってたっていう、
はい、まあ、それはまあ祖母が亡くなってからやっぱそういうふうに思うようになって、僕がまあ小学校2年生とかで亡くなられたんで、多分ラグビーやってるのも、もう今のおばあちゃん知らないですけど、おばあちゃん子でもあったんで、そういう思いから医者になろうっていう思いは、
今ちょっとびっくりしますね、小学2年でしょ、
はい、
次に大好きなまあおばあちゃんがまあ病気か何かで、例えば病院に入るわけですよ、はいはい、そうするとそこでお医者さんを見るわけですか、
はいはい、
で人を助けるようになりたいっていう、
そうですね、まあ、うん、おばあちゃんを助けたい、なんかちっちゃかったんで多分おばあちゃん助けたいぐらいの思いしかなかったと思うんですけど、まあ、それがこうどんどん大人になるにつれて、まあ、中学生ぐらいからも本当にそういうふうに思い出したっていう感じです、うんうん、
でもラグビーも大好きだって迷って、栃木の強豪は国学院栃木だ
から、はいはい、
まあ、そこは自分で選択したわけですか、こっちでも行くんだ
と。そうですね、うん、まあいろいろ親とかにも相談したりしたんですけど、うん、まあ、好きなことをやった方がいいよっていうふうに言われたんで、うん、それで勉強は、まあ、医者のためにやってた感じだったんでそんな好きではなかったんですけど、ラグビーはもう好きでやってたんで、あ、まあ、好きな道で生きていこうっていう決めました。
好きじゃなくてやってオールを取ってみたいですね好きで取るからなんか分かるけどすごいね。でもこうで、まあ、栃木国学院栃木に入って、
はい、
吉岡監督とまあ出会って、
はい、
で171センチのナンバー8だから、
はい、
まあ、そう高校ジャパンの声とかなかなかかんないですよね。
かからなかったですね、うん、僕は、はい、高校アンダー17とかそういうのも全然選ばれなかったですし、うん、候補には一応入ってたんですけど、うん、合宿に行くこともなく終わりましたね、はい、
で多分ですよ、こう常にしっかりしたプレーしてたと思うんだけど、はい、やっぱりサイズだっていう、こうちょっと思い知らされたというか。
そうですね、やっぱこう、うん、でかいやつは選ばれていったりとかはしたんですけど、うん、まあ、それがこう反骨心なっていうか、
うん、
まあ、この身長でもいけることを証明しようぐらいの感じで、うん、まあ、そのこう中学の時に勉強をまあ捨てる形で僕はラグビーの道に行ったんで、うん、もうこの道で生きていくしかないって思ったんで、よりこうその覚悟は人よりもあったかなと思います、
うん、いや今の言葉はやっぱり、ね、捨ててきた、この道で行くんだって、これこういう人は強いんですよ本当私スポーツ選手いっぱい見てて、自分でそうはっきり決める人って成功するんですよね。 昔明治の吉田義人キャプテンが学生の時にね、あの頃の早稲田と慶応はこうどっちか一般入試組ばっかりだったから、はいはい、僕は記者でね、僕らの方が先にラグビーで生きていくってはっきり決めたんだから俺たちの方が強いに決まってるんだって言ってました、はいはい、だから彼らより練習したら絶対に負けないんだって、はいはい、こう実に正しいと思ってそれを思い出しました今、はい、はっきり決めたやつの強さってあるんですよね、はいはい、こうなるほどなるほど。でまあ明治大学に工科不工科医学部がなかったんで、それで、まあ、明治にこう進む、はいはい、まあそれはまあ声もかかっただろうし、まあ自分でもちろん行きたかったんだろうし、
そうですね、昔学校だったり、まあ雄大さんの影響も
あ
った ん
で、はい、そうかそうか、そうだ、だから彼は父親は早稲田だけど息子は明治
行
ったんです
ね、明治に、はい、
行きました、またいいですね親子で、一つ屋根の下に聡明線があるっていう、
そう
で明治に入ってやっぱりその身長の問題があったから復活に行った。
そうですね、はい、上で目指すならフッカーしかないと思ったんで、はい、で
明治ってまあスクラムの明治じゃないですか、
はい、
初心者でいくと大変だったでしょ。
そうですね、もう何も分からぬまま、うん、何も分からず、まあ、成長しましたけど、うん、それでも分からないまま卒業していったみたいな感じですね、
う
ん、
あそう
スクラムは、はい、
あそうですか、
やっぱり難しかったですね、なかなか4年間だと、まあ、成長はもちろんしましたけど、
うん、
まあ、こう何が正しいのか分からないまま卒業した感じですね。
でもこう3年でも日本一になって、
はい、
まあ、4年の時も限りなくそこに近いところにいて、はいはい、それでもまだ本当はスクラマーはまだ分かってなかった、
分かってなかったですね僕は、
でも強かったですよね。
そうなんですか、まあ、本当正直な気持ちは、はい、あんまりそこまでこう自信を持ってじゃあ組めたかって言ったら、うん、そこまで自信はなかったと思います、
ね、あ、なるほど。でもキャプテンになったら、
はい、
本当は俺まだスクラムちょっと分かってないんだっていう態度を見せられないじゃないですか。
まあそうですね、
そこはどうしてたんですか。
まあやっぱ滝沢さんその時のコーチと、まあ、よくミーティングもしましたし、
うん、
まあ、4年生は4年生でこう話し合える環境ではあったんで、今の理工の笹川大吾だったり、うん、キャノンのアンちゃんを今よくその3人が組んでたんで、まあ、特にその3人で話して解決していたって感じです、
ね、なるほどなるほど。で、まあ、3年の時本当に明治が久しぶり
こう
大学日本一になって、
はい、
あの時はまあもちろんそのメンバーだったんですけど、
はい、
それまあどうでしたか日本一になってみて。
まあ、やっぱ嬉しかったし、これが日本一かっていう、まあ、なんていうんですかね、なんとも言葉に表せない感情はありましたね。やっぱもう一回日本一になりたいってやっぱ強く思いましたね。こう日本一が夢みたいなものだったものが現実になって、それで4年生の時にやっぱりもう一回優勝したいっていうより強いこう思いになったと思います。
確か2年生の決勝戦か、
はい、
帝京にギリギリで負ける、
はい、
あの時ちょっと悔いが残って
ずっとこうスタメンで2年生出てたんですけど、うん、最後の最後の決勝だけこうスタメンから落とされてしまってリザーブになったんですけど、
うん、
まあ、それはもうセットプレーの信頼が、まあ、リザーブの選手の方が良くて、まあ、僕はリザーブに回ったって感じなんですけど、うん、まあ、それはやっぱり一番悔いが残ったというか、
うん、
まあ、それでよりこうやっぱりそこをもっと自分の中で成長していかなきゃいけないと思ったターニングポイントでもありました。
やっぱり学生ラグビーって面白いなと思うんだけど、2年生の決勝戦本当に帝京にギリギリ で、
はい、
で今度天理3年生で優勝するときはギリギリで勝つ、
はいはい、そうですね、
で4年生のときは聡明戦で早稲田をバーンとやっつけたらもう一回決勝で当たることになって、はいはい、前半の、ね、皆さん覚えてる前半だけだと0対31になっちゃうんですね、
そうですね、はい、
12月の聡明戦で明治は36対7で早稲田に勝って、はい、その後決勝戦で当たったとき前半0対31、
はい、
これ普通パニックになりますよね、
まあ、パニックになりましたね前半やっぱり、
う
ん、今でもあんまり覚えてないですし、うん、そのくらい僕も多分パニックになってたと思います、ね、
でも後半立て直すじゃないですか、
はい、
追い上げる、あの時は何があったんですか。
やっぱロッカールームでキヨさんが今までやってきたことを最後までやり続けろっていう、うん、まあ、前半こうなったけどそれでもまあ盛り返せるだけの力は持っているっていう、
うん、
やっぱもう自分たちのやってきたことを信じて自信を持ってやり続けろっていう言葉があって変わったと思いますね後半はガラッと、はい、
10点差まで行ったのかな。
そうですね、
はい、10
点差まで行きました。
多分想像するになかなかあの試合もう一回見たくないでしょ。
見てないですよ僕は見なきゃいけないと思うんですけど、
まあ、こうやってね人間に深みが出るんですよそういう勝負をして。いやでもあの時の、まあ、好敵手だった早稲田の斎藤、
はい、
下川中野が、
はい、
まあ、サントリーサンゴリアスに行って、
はいはい、
おそらくこう尊敬してるだろう田中清則さんの元で今こう戦って、
はいはい、
これもよく聞かれるでしょうけどその辺はどうですか。そう、
やっぱり嫌ではないですけど、
うん、
まあ、楽しみではありますね、また対戦できるっていうのと、
うん、
まあ、キヨさんのチームと対戦できるっていうのも嬉しいですし、うん、まあ、試合終わった後、まあ、サントリーとも練習試合だったり試合公式戦もあったんですけど、うん、試合終わった後は必ず僕キヨさんのところに行って、 いろいろ相談に乗ってもらうじゃないですけど、そういうことは今でもしてもらってるんで、まあ、そのくらい清さんもすごい心が広い方というか、まあ、
そうですね、昨年の11月のプレシーズンマッチ、いわゆる、まあ、はいはい、それでサンゴリアスと当たって、
はい、
まあ、勝つんですよね、
はい、
その時は試合出てたんで、
出てました。
田中監督のチームってやっぱりそういう感じしました。
まあ、そうですね、やっぱりサントリーのアタッキングラグビーだと思うんですけど、うん、それをこうずっとやり続けてるっていうのは、うん、まあ、清則さんらしいというか、こうブレずにやり続けて、うん、それで今シーズン勝負するっていう、うん、そこがこう明確に今でも見えてると思うんで、うん、まあ、それは清則さんらしいなと思います。
でもなんかやっぱ面白いですよね、こう学生の時は倒したいと思ってた早稲田の好敵手たちが、
はい、
自分が大好きな監督と下でこう今、
はい、
でまた戦うってこう面白いもんですね。
はい、
うん、
そうですね、
うん、
いろいろ思いはありますね。
ああ、そう、
はい、
まあそうですよね、
はい、
まあでもそういう解決するのは勝利ですよね。
そうですね、はい。
で、あのこう明治大学がもういわゆる100年の歴史を今、
はい、
まあ、迎え、まあ、誇る、
はい、
で現役の時ね、正直言って昔の重戦車フォワードとか、
はいはい、
前へまっすぐ、
はいはい、
で僕らはこう教習を持って語るわけですけど、そういうのはこうどうでピンと きました、こう学生の時は。
やっぱでもそれは、うん、まあ、明治の DNA じゃないですけど、この離婚みたいな話になっちゃいますけど、うん、そこはやっぱりでもそこで勝負しなきゃいけないなっていうのは僕は大学時代思ったんで、
うん、
まあ、こんだけバックスもいい選手入ってきて展開できるようになっても、やっぱり明治はフォワードっていうプライドだったり、
うん、
そういうのはフォワードの選手は持ってたと思いますし、やっぱ滝沢さ
ん
がそれをこう伝え続けてくれましたね、
うん、あの時は、まあ、明治の心というか。
そうですね、明治のフォワードはこうでなきゃいけないっていうのは本当に滝沢さんもすごい熱い方なんで、
うん、
スクラムなんで押さなきゃいけないか分かるかみたいな話された時に、まあ、試合が優位に進むからとか、うん、まあ、いろんな答え出たんですけど、うん、そこに理由はない明治だからだって言われてい
いっすね、
まあ、それで全員がピンときた
っていう、また哲学が出ました、
はい、
別の哲学
明治だからだっていうのを聞いて、まあ、そういう思いっていうのは多分明治のフォワードは全員持ってると思います。
結局それは勝負において正しいんですよね。つまり神戸製鋼が盛り返した時も、俺たちは製鉄所の、
はい、
会社なんだと、そのワーカーたちの魂があるんだと、
はい、
そういうの海外の、ね、人がこう、
はいはい、
そこに気づいてやっていく。ダイナボーアーズもそうだって言ってましたね、
はいはい、
三菱グループのことを勉強して、
はいはい、
こうすごい、あの監督結局俺たちは何者だっていう、
まあ、そうです、うん、そこがやっぱり結局一番同じ方向を向けるというか、
うん、
全員が正しいことをできるっていうの、僕もそれを経験して思うんで、
うん、
まあ、そういう本当に部分っていうのは大事だと思います、
うんうん、ね、北島忠二さんの影っていうのはもうなかったです。影っていうか、影って言っちゃいい、怒
られちゃう。あ、でも
俺に触れて写真がどっかにあった
り、写真食堂に写真はありますね、
はい、
だって応接室にあったりとかはありますね、
うん、あの人はあのオールブラックスの組み方が悪いって言ってましたからね僕が新聞記者の時、オールブラックスと明治が組んで、あれがまた明治の学生が勝手に乗り込んでいくんですよね、まあ、オールブラックスが世田谷のグラウンドで、三菱のグラウンドで練習した、
はいはい、
勝手に来たんですよ、勝手に来たんですよ、ゾロゾロ、
はい、
若干朝連絡したらしいです。オールブラックスの選手は嫌がったんですよ、学生と組んだって練習になんないっつって、で通訳がね慶応の人で、明治のスクラムの強いをとことん知ってる人だったんですよこれは学生だけど組んだ方がいいっつって
あ、そうなんです。
で北島忠二さん来て棒でこう、でオールブラックスのスクラムだと組み方が悪いなって言ってました、ロックは強いけどなって
そうなんです
。あの時北島忠二さんがね、オールブラックスと組む時にね、メンバーどんどん変えて2軍の1年生とかどんどんプロップに入れ
る
あの度胸っていうかね、
はいはい、
もうあれが一番感激しましたね、あれ他の大学の人はできないと思った、
はいはい、
こう、 うちの2軍の1年生を組めるんだっていうのが、お、変われっつって
、
ああいうとこがやっぱり強い、
ね、そうですね、
そう、はい、ああいうとこがね、あの人の強さと思った、でもこうやっぱり明治の OB だと意識します、まあ、ちょうど100年っていうこともあって、
もう意識しますし、すごいやっぱり応援してますね、
うん、
試合もやっぱり全部見ますし、
うん、
はい、やっぱ勝ってほしいなと思いますね、
うん、
100周年で、
はい、うん、そうですよね、
はい、
うん、早朝にねこう練習する
文化、そうです、はい、うん、6時半から練習します、
うん、本当にこうなんか秀才と話してるようなでも秀才と話
してる
なんかどうしても昔の明治の私の知ってる人たちにもこう笑顔浮かんできてね、あの後輩を洗濯機に入れて洗ったと
かまあそういう話は聞きますね、確かに
伝説ですよ、嘘ですよ、はい で昔ある明治の関係者がね、早稲田の選手は、ね、死んでやるって言ってタックルすると、ね、俺たちは違うの殺すだってこれ面白いなと思って
確かに明治らしいですね、はい。
最後にこうジャパン当然こう視野に入ってくる、はい、まあ、今はね怪我してるからちょっと焦りはあるでしょうけど、はい、2021年の10月でしたかね、はい、いわゆるこうスコットには入って、はい、ジャパンの、
はい、
まあ、少し参加して、まあ、途中で怪我をし、
はいはい、そうですね、
あの時のこれもよく聞かれるでしょうけど、トップレベルの選手コーチングどうでしたか、
はい、一番僕が思ったのはこう理解力の高さというか、うん、全員がやっぱコーチのやれっていうことに対して実行できるっていう、うん、そういう選手が多いなっていうイメージがやっぱあって、
うん、
やっぱあのレベルになるとそういう選手が多いなっていうのと、トレーニングに対する意識だったりとか、うん、まあ、そういうところもリカバリーの意識だったり、うん、まあ、そういうのはすごいなと思いました、
うん、つまりその意識のところ、
そうですね、うん、意識のところはすごいと思います、ね、もちろん技術もスキルも一人一人が高いんで、
うん、
正しいところにいたりとか、うん、やらなきゃいけないことをやってるっていうのは、うん、まあ、それがやっぱりそういうレベルじゃないとあそこにはいけないんだなっていうのは思いました、
ね、昔あのジャパンのスクラムを作り上げた長谷川慎さんが、
はい、
私に話してましたけど、ヤマハでこうずっと築き上げたノウハウで、はい、ヤマハの選手がこう何ヶ月かかかるとこうもう何分でできるような感じだと、ジャパンの、はい、それはなぜかっ て、 その技術じゃない、ジャパンになりたいと思ってるから、
あ、
はい、自分は絶対ジャパンになりたいと思ってるからコーチのことがすぐ入るんだって言ってて印象的でしたけどね、は
いはい、でも本当そんな感じだと思いますね、うん、もう本当になりたいと思う選手が集まってるなっていうか、うん、その緊張感もやっぱりありましたね、
うん、はい、もちろんもう一度、
そうですね、はい、ジャパン目指して、
はい、
まあ、今年からプロにも転向したんで、
はいはい、
もうよりジャパン目指してこうやってる感じですね、個人としては。
プロはどうですか、プロ生活は。
やっぱりこうラグビーに対する時間を増やせることができましたし、
うん、
まあ、そういう部分ではやっぱりなってよかったなと思いますし、はい、もちろんそれで怪我すると焦りとかも生まれるんですけど、
うん、
まあ、それでもこう淡々とやるべきことをやり続けるっていうか、それが大事かなっていうのは今思ってますね、
うん、やっぱりこうブラックラムズのリーグワンってやっぱファンを大切にしたチーム本当に勝つと思うんですよね、
はいはいはい、
本当にこうまともにファンを大切にしようと思ってるクラブが勝つんじゃないかと私は最後は笑うと思ってるんですけど、
はいはいはい、
どうですかその辺のこうブラックラムズのファンに対する、
やっぱファミリーっていう言葉もあるぐらいブラックラムズ、うん、まあ、家族として本当にファンの方々受け入れてますし、うん、まあ、僕たちもすごい感謝してるような、こうもう完全ボランティアでやっぱブラックラムズの手伝いをしてくれる方々もいたりとか、まあ、そう思ってくれるぐらいこう家族のようなチームだと思うんで、そういう部分でやっぱファンの方には毎回感謝してますし、まあ、僕たちはやっぱそれに対して結果だったりこうプレーで感動を与えたり、その人たちに元気勇気づけたりしたいと思ってるんで、まあ、そういう意味ではまだまだもっと僕たちはできるんじゃないかなと思いますし、まあ、僕たちができていったらよりそのファミリーの数だったり規模っていうのも大きくなってくると思うんで、うん、そういうチームになっていけたらいいなと思いますね、
うん、現在開催中のリーグワン、今進行している、リコーブラックラムズ東京ブラックラムズの、武井ひなたキャプテンにグラウンドの近くのクラブハウスの中で話を伺いました、ありがとうございます。
ありがとうございました。今ここから始まってゆ
く、つながってゆく、最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。一人じゃない、あなたと輝き桜と。リサイクルモア、ウィーキャン、西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
走ることも推しの一つであり、これは北島忠司シリーズと言いましょうか、明治大学の、まあ、いわば終身監督であった北島忠司さんの 言葉ですね、ラグビー人生50年という著書、今日武井キャプテンとこう会うので朝読み返してきたんですけれども、そこでこう発見したフレーズですね。すごいですね、走ることも推しの一部であり、走ることも推すことなんだ。他のどのコーチがこんなことを言えるでしょうか。やはりまあ特別な人ですね、そう思いました。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。次回は5月1日の放送です。今回はリコーブラックラムズ東京のグランドの横のクラブハウスからお届けしました。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。